使徒行伝の福音第46回にもかかわらずの信仰という主題で使徒行伝の14章1節から7節です。皆さんは旅行はお好きでしょうか？旅行好きの方が多いですね。旅好きということで私が思い出すのは、この教会に1年ほど集ったアメリカ人の交換留学生のことなんです。オースチン・ギルバート君という人でですね、北は知床、南は確か広島まで行きたいとかって、行けたのか行けなかったのかわからないですけども、とにかく日本を縦断してヒッチハイクしたんですよ。すごいです。なかなかね、かっこいい青年で、ただサングラスなんかかけるとね、ちょっとこう引くぐらいのね人だったんですけども、サングラスを取ると優しい目をしていて、でいろんなところで手を挙げると乗せてもらえたとかって言って、いや知床までヒッチハイクかと驚きましたけどね。彼は2005年の9月に神奈川県の三ノ原教会の西山牧師から、東北大の交換留学生が仙台に行ったので紹介しますということで連絡をいただいたんです。それで次の週からこの教会に来ましたね。それでまあとにかくちょっと時間があるとすぐ旅行に行く人でした。すごい行動力だなと思いました。翌年8月にアメリカに帰りますということで帰っていったんですけれども、今でもクリスマスカードをくださいます。幸せな家庭を営んでいるようです。私は基本的に旅は嫌いだということをお話ししましたね。何しろトラベルはトラブルの原因だからということで、語源がトラブルだそうです。そういう説もあるそうなんです。だから私は旅行は結婚するまではできるだけ行かないというふうに思いました。それでもですね、ちょっとこれ見てください。これ2個目のカウボーイハットなんです。1個目はびっしりとピンバッジで渦まってしまったので、で、2個目を買い足してですね、今こういうふうに始めたところなんですけれども、家内は結構国内旅行が好きなんですよ。それで企画するので、まあ、ついていかざるを得ないというふうなことでね、行ったらまず最初に私はピンバッジを探すんです。で、ピンバッジを買うと、もう旅は満足という感じでですね、こんなふうにいっぱい貼り付けているわけなんですけれども、まあ目的があれば旅行にも行こうというふうにしています。何しろね、好むと好まざるとに関わらず、私たちの人生は旅ですからね。ですからやはり旅は楽しまなくちゃというふうに思います。まあそれにしてもですよ、今日の14章でパウロたちの旅は続くわけなんですが、この伝道旅行というのは実に妨害と迫害によるトラブルの連続なんですね。今回はイコニオムというところに行って伝道をして、やっぱりいろんなトラブルが起きているということなんですね。ルカオニア地方のイコニオムというところにパウロたちは行くんですけれども、これは私は5年前にトルコに行った時に行かなかったところなんです。というのは、前回見たようにピシデア州のアンテオケというところには行きました。でも私たち一行は西の方に向かったんです。アンテオケから東の方に行くとイコニオムに行くということで、反対方向に行ったもんですから見ることができなかったんですけれどもね。前回見た使徒行伝13章3回かけて私たちは見ましたけれども、ここはピシデアのアンテオケの伝道について事細かに書かれているわけです。どのようにしていったのか、どんな風なことを語ったのか、その結果どうなったのかということが、全部で52節を費やして13章は全部アンテオケ伝道のことが書かれています。それに対して今日のイコニオム伝道は1節から7節まで、7節だけなんです。非常に短いわけなんですね。ああそうか、聖火に見るべきものがなかったのかというふうに思いがちなんですが、そんなことはないんです。4節の方にこんなふうに書かれていますね。そこで町の人々が2派に分かれ、ある人たちは ユダヤ人の側につき、ある人たちは使徒の側についた。町中が二つに分かれたって言うんですよ。イコニオムというのは小さい町ではないんです。かなりの町なんです。そこが二つに分かれるぐらいですから、相当な回収者が起こされたということが分かるわけなんですね。ですから、この一時だけを見ても、仲介者の多くは、イコニオム伝道は13章全体のアンテオケ伝道よりももっと成果があったと見るべきだという人が多いんです。でもたった7節しか追加されていない。ルカは本当に簡潔なんです。それで、私はトルコに行く前に旅の準備のための本としてですね、買ったのが地球の歩き方、トルコという本なんです。見たことあるでしょうか？ダイヤモンド社から出ているいろんなところがですね、現在どうなっているのかということが非常によくわかる本なんですね。それによりますと、現代名はイコニオムではなくてコニアというふうに呼ばれているそうです。そして現在、2024年現在で、なんと232万人の人口だそうですよ。仙台よりも多いんです。もう一つだけにしたいと思います。イコニオムがある町は、アナトリア高原地方というふうに言われまして、標高が1000メートルぐらいの高いところにあるんです。このアナトリア高原地方で、最古の集落が発掘されているそうです。で、考古学者によりますと、この年代が紀元前7000年から8000年ぐらいに遡る。非常に歴史のあるところだということがわかるわけなんです。まあ、その他いろんなことが書いてあるわけなんですけども、トルコに行った時に私は行けない街もあるので、現地で本を見つけました。トルコと聖書という本があったんですね。これは現地に在住している聖書学者がトルコ全土にわたって聖書との関係を書いた。非常に優秀な本だというふうに聞いたので、買い求めてきたんですけれども、その本によりますとね、このイコニオムという町の名前は大洪水の後でプロメテウスが死者たちの泥人形、つまりイコンを作って埋めたというんですよ。この町には大洪水伝説があるんです。ノアの大洪水、そしてあのノアの船が山のところに漂着しましたね。あのアララット山というのはトルコにあるんです。だから大洪水伝説がちゃんとね、あるんですね。その泥人形、イコンを作ったので、イコニオンと呼ばれるようになったという説が有力なんだそうなんですね。ただ、ここのイコニオムという町は、それに何千年もの歴史がありますので、いろんなことがあったんです。まず最初に、その遺跡にいたのは、ヒッタイト人、聖書に出てくるヘテ人、その後に、この地方が今ルカオニアというんですけども、ルカオニア族がこのところをやがて領有するようになった。その後でペルシャが攻めてきてこの土地を取った。ペルシャの後、アレキサンダー大王が来てですね。そしてその後でローマが紀元前36年以降は治めたんです。ところがローマが衰退した後はセルジューク・トルコが来てですね、現在もトルコになっているわけなんです。で、この町の最盛期は13世紀だったそうです。この町はかつてトルコの首都に指定されたことがあるということでですね、やはり歴史がある町だなということがわかるんですね。そしてそこで発見された石の棺ですね、石棺には、なんと大きな魚とヨナの彫刻があるそうです。これは初代教会ではイエス・キリストの復活の象徴に使われていたそうなんですよ。確かにイエス様もおっしゃってますね。すなわち、ヨナが三日三晩、太陽の腹の中にいたように、人の子も三日三晩、地の中にいるであろうということが、マタイ伝の12章40節にイエス様が予言しているんですけども、これはご自身の復活を予言しているところなんですね。それで、太陽とヨナの彫刻は、多くのクリスチャンたちがイエス様の復活を受け入れてクリスチャンになったということを示しているということなんですね。それからもう一つだけ紹介したいのはですね、外典でパウロ行伝というのがあって、初期教会でよく読まれたというんですよ。 で、これは、イコニオムの長老が、紀元190年頃に執筆したものだと。パウロの最初から最後までの伝道記憶を物語にしたものだと言うんですけどもね。まあ、その中で特にイコニオムに関係するものとしては、改心した乙女、テクラの受難物語というのが書かれているんですけれども、面白いのはね、実はイコニオムはパウロのお弟子さんで、クリスチャンになったオネシポロという人が言ってたところなんですよ。オネシポロは、このイコニオムに自分の家があったわけです。で、そこにパウロが宿を取るために行く手はずになってたそうです。で、それに先立ってテキコが手紙を書いてるんですよ。オネシポロ様、これからパウロ様が来ますので、パウロさんの町の中でこういうふうな人ですからすぐ見るとわかると思いますって言って、パウロの要望が書かれているというんですね。パウロってどんな要望をしてたんだろうか。この記録によりますと、パウロは背が低かった。ガニ股だった。それからですね、眉が一文字だったって言うんですよ。かなり、普通眉は分かれてるんですけども、毛深いので、眉が一文字だった。で、ユダヤ人の鍵鼻をしていたけど、目が優しい人ですから、見れば一発で分かります。それがパウロさんですから、どうぞパウロさんが言ったら止めてくださいというようなね、そんな手紙が書かれてあって、なかなか面白いですね。仲介書だけ見てはわからないいろんなことが伝説としてあるんだなって思わされたわけなんですけどもね。パウロはそのように要望怪異だった。目が優しかったという、ね、面白いですね、これね。まあ、そのパウロとバルナバがイコニオムに行って伝道したわけなんですね。このイコニオム伝道と13章に書かれていたアンテオケ伝道は同じところとそれから異なっているところがあります。14章の一節にこのようにありますね。二人はイコニオムでも同じようにユダヤ人の街道に入って語った結果、ユダヤ人やギリシャ人が大勢信じたとあります。これでわかるように、イコニオムでも前のアンテオケでも同じように語ったということがわかります。具体的には、まずユダヤ人街道に入っていったんです。そこで話をした。これまず第一に同じ点ですね。そしてその結果、たくさんの人が信じたわけです。でも二節を見てみますと、ちっちゃな妨害が起きたということがわかります。ところが、信じなかったユダヤ人たちは、異邦人たちをそそのかして、兄弟たちに対して悪意を抱かせた。あの信仰についていってはいかないというふうに悪意を抱かせたということがまずあるんですね。でもこれはまだ小さい方だった。五節見てください。こんな風にあるんですよ。その時、異邦人やユダヤ人が役人たちと一緒になって反対運動を起こし、人たちを恥ずかしめ、石で撃とうとしたので、二人はそれと気づいて、ルカオニアの町々、ルステラ、デルベ、およびその付近の地へ逃れた。ということなんですね。ですから大きな妨害があった。反対運動をして石打ちにしようとした。この石打ちっていうのは単に石をぶつけるんじゃないんです。息の根が止まるまで石を投げ続けるんです。そういうことが起きそうになったので他の町へ避難した。やっぱこれも他の町へ避難したっていうのはアンテオケでも同じようですね。アンテオケでは足の塵を払って私たちは別の町に行くと。いうふうに言ったというのが13章の最後のところに書いてありますね。それでイコニオムに来たんだ。違いもあるんです。それは先ほども言いましたけども、町を二分するほどの多くの人々が信じたということ。これすごいことですね。そしてさらに3節にはこんなふうに書かれていますね。それにもかかわらず、二人は長い期間そこで過ごして、大胆に主のことを語った。主は彼らの手によって印と奇跡等を行わせ、その恵みの言葉を明かしされた。この三節は前のアンテオケ伝道とかなり違うということがわかります。長期間、ここに、そして多くの人が改宗したと。さらに主は印と奇跡を行ってくださって、彼らの言っていることが正しいということを証明してくださったというんです。これはアンテオケ伝道と違うところですね。多くの人が信じた。 主が印と不思議を行って証明してくださった。それで長期間滞在したということなんですね。この違いを生み出したものは何なのかというと、この3節の冒頭、それにもかかわらずです。いろんな反対が起きたんです。妨害が起きたんです。それにもかかわらず、彼らは語り続けたんです。長い期間、しかもそこに滞在した。アンテオ家の方はせいぜい2、3週間だったと考えられるわけなんですけども、ここでは長い期間、どのくらい長いのかはわかりません。でも、かなりの期間だったと思います。そして主が証明してくださったということなんですよ。これはパウロたちにとって大きな伝道のね、学びの時でもあったと思うんです。というのは、後で第一コリント書の方でですね、こういうくだりがあるんです。私は今あなた方に旅のついでに会うことは好まない。もし主のお許しがあれば、しばらくあなた方のところに滞在したいと望んでいる。しかし、五旬節まではエペソに滞在するつもりだ。というのは、有力な働きの門が私のために開かれているし、また敵対する者も多いからである。敵対する人は多いけれども、働きの門が開かれているから、私はもうしばらくここに滞在する。パウロはそのようにしてですね、反対に屈せず、できる限りそこに留まった。ということがわかるんですね。このにもかかわらず、パウロは伝道し続けたというわけなんですけれども、なぜそんなことをしたんでしょうか。命の危険を冒してですよ。にもかかわらず伝道し続けた。このパウロの伝道の動機って何だったと思いますか。それはやっぱり、パウロ自身がクリスチャンを迫害したんです。クリスチャンを撲滅することが神の御心に沿うという意味で迫害者でしたね。そのパウロがダマスコ途上でイエス様と出会って罪許されたんです。そして罪許されたばかりではなくって、その救いの御業に生かされるまでになっていると。感謝なことだな。本当は自分は処罰されて死んで叱るべき人間だった。しかし罪許されて今生かされている。この感謝ですよ。その大きな感謝が彼をこのように伝道に突き動かしていたんだということがわかるわけですね。で、このことについてローマ書の中でパウロはこのように言っているところがあります。少し長いところなんですけれども、パウロがこんなにも神様の御言葉に従ってイエス様を述べ伝えていた。死を恐れなかったということをですね、よく語っていると思います。お聞きください。私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが死の栄光によって死因の中から蘇らされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるであろう。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。それはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。もし私たちがキリストと共に死んだなら、また彼と共に生きることを信じる。キリストは死人の中から蘇らされて、もはや死ぬことがなく、死はもはや彼を支配しないことを知っているからである。パウロが本当に大きな感謝を持って述べ伝えていたということがわかりますね。とすると、パウロの願いは何でしょうか。自分が生き延びることがパウロの願いだったんでしょうか。違います。人々が救われて、誠の神と、その救い主キリストを知ってほしいからです。本当の命に生きるには、そのことがどんなにか大切なことであるかということを、パウロ自身が体験して知っていたからです。そして、このイコニオムで、わずか7節ですけれども、主イエスはイコニオムでも彼らの願い通りにしてくださったんです。救われる人を起こし、新しい命に生きる人をどうぞ起こしてください。主はそのことをパウロたちの述べ伝えていることはどんなにか 正しいことかということをですね、知る人不思議によって証明してくださったというわけなんですね。この説教を準備している昨日の晩なんですけれども、大阪聖書学院の学院長岸本さんから嬉しいメールをいただきました。こういうメールなんです。私の高校同級生がここ数年、大阪聖書学院の通信課程で学んでいましたが、あさって出身教会で福牧師就任式を行います。どうか主の祝福をお祈りいただければ幸いです。これはいつもズームで会っている僕たちに向けて一斉送信で送られてきたものなんですけども、実は私はこの今度福牧師になる人と40年前オハイオシンガーズの伝道旅行で広島に行った時に会ったんですね。その時にはね、本当にこう細くてね、なんかまだこれからどうしようかなという学生だったんですけども、彼が今伝道者として立たされるんだ、なんか非常にこう感慨深いものを覚えて、こんな風に返事をしました。初めて会ったのが40年前の夏、広島でした。いよいよ牧会者として立てられるのですね。感慨深く思います。祝福あれと祈っていますと湯川さんにお伝えくださいというふうにメール書いたんですけども、まあ、高校の同級生がですね、岸本さんの同級生が今度伝道者になるということで、もう喜んで、喜びが伝わってくる文面だったんですね。で、私が送ったら10分後にすぐ、ありがとうございますとかっていう返信が来たんですけどもね、40年前に会った時には、この人は迷ってないで、進学校に行ったらいいのになというふうに思ったんですけども、でもそのことが本当に今、実現しているわけなんですね。私とね、多分、13歳か4歳ぐらい違うので、60前だと思います。で、これからの人生を自分が立つんじゃなくて主によって立てられるということをね、今度明日就任式を執り行うようなんですね。なかなか私たちの現実は思い通りにはいきません。でもそれにもかかわらず御言葉を信じて生きるとき、主は思い通りではなく願い通りにしてくださって、そして大いに祝福してくださるということをですね、見る思いでした。今日の14章3節の御言葉をもって結びとしたいと思います。それにもかかわらず二人は長い期間をそこで過ごして大胆に主のことを語った。主は彼らの手によって印と奇跡とを行わせ、その恵みの言葉を明かしされた。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、目に見える実績や人の評価を追い求めがちな私たちをどうぞお許しください。それらは過ぎゆくこの世のものです。パウロたちのように私たちもあなたの御心を願い求めます。どうぞ家族に、また周囲の人々に、あなたの救いと恵みが広がりますように、私たちを清めてお持ちください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
春は時の雨。 Yeah.